大夫が中院に八幡の御功あって御勇ありき御嘆きの色一時もこれを見ずたとい入道が悲しみを御哀れみなくともなどか大夫が中をおぼしめし忘れさせたもうべきたとい大夫が中をおぼしめし忘れさせたもうともいかでか入道が嘆きを御哀れみなからん不死ともに栄誉に背き将来ぬること今において面目を失うこれ一つ次に越前の国をば死死孫孫まで御返回あるまじきをし御約束あって下したまわって将来しよ大夫に遅れて後やがて召し返され候ことは何の堅いにてや候やらんこれ一つ次に中納言決の将来しとき二位の中将の諸毛将来しを入道随分取り申ししかどもついに御勝因なくして関白の即をなされることはいかにたとえ入道卑怯申し行おうとも一度はなどか聞こしめし入れざるべき申しそうらわんや決着といい異界といい輪相に及ばぬことを聞き違えさせたもんはほいなき御計らいとこそ存じそうらえこれ一つ次に新大納言なり近いか獅子の谷によりあいて謀反の企て将来しこと全く私の計略にあらずしかしながら君ご許容あるによってなりこと新しき申し事にて将来ども七代まではこの一門をばいかでか捨てさせたもうべきそれに入道七春に及んで余命いくばくならぬ一後のうちにだにもややもすれば滅ぼすべきよし御計らいあり申し将来わんや子孫相次いで長家に召し使われんことありがたしおよそおいて子を失おうは古木の枝なきにことならず今はほどなき浮世に心を費やしても何かわせんなればいかでもありなんとこそ思いなってそうらえとて勝湯は伏流し勝湯は落類したまえば法院恐ろしゅうもまた哀れにも覚えて汗水になりたまいぬ平家物語菅さん本因問答です。原文はいつものように学びやホームページ www.voiceblog.jp/学びやで見ることができます。前回はこれまでことあるごとに清盛をいさめてきた人格者、重盛がとうとう亡くなってしまう場面をお送りしましたが、重盛を失った清盛の悲しみは大変なものでした。福原へと下って、その門を閉ざして引きこもってしまいます。ところが、その後、清盛が朝廷に対して報復を企てて、数千騎の軍勢を引き連れて、都に入ろうとしているという噂が立ちます。それを聞いた高倉天皇は驚き嘆きますが、後白河法皇は、あの獅子の谷の平家打倒の企てにも立ち会っていた条件法院を清盛のもとに使わして事情を問いただします。本日取り上げる場面はその条件に対して自分の考えを述べる平の清盛の言葉です。それでは本文を見ていきます。大夫が中院に八幡の御功あって御勇ありき。こんな意味です。後白河法皇は重盛の四十九日までに八幡へお出ましになってお遊びになった。御嘆きの色一時もこれを見ずお嘆きの様子が一つも見えないたとえ入道が悲しみを御哀れみなくともたとえ私清盛入道の悲しみを哀れみなさらないとしてもなどか大夫が忠をおぼしめし忘れさせたもうべきどうして重盛の忠義をお忘れになるべきだろうかいや忘れてはならないさあ清盛は我が子重盛の死を知っても一向に悲しみの気配を見せない後白河法皇に対して怒りの気持ちを持っています。清盛の言葉は続いていきます。たとえ大夫が忠をおぼしめし忘れさせたもうとも、たとえ重盛の忠義を忘れなさったとしても、いかでか入道が嘆きを哀れみなからん。どうして私清盛入道の嘆きへの哀れみがないのだろう。不死ともに栄誉に背き将来ぬること、親子ともども法皇のお気持ちにそぐわなくなってしまったことで、今において面目を失おう。今になって面目を失った。これ一つ。これが言いたいことの一つだ。さて、これまでずっと平家一門は、後白河法皇のために尽くしてきたはずだ。それなのに、重盛の死を悲しまない法皇によって面目を潰されてしまった。そんな思いの清盛です。清盛の言葉の続きです。次に、越前の国をば、獅子孫々まで御返回あるまじきよし、御約束あって下したまわって将来しよ。こんな意味です。次に、重盛の地業国であった越前の国は、子孫に及ぶまで変更がないとの旨をお約束くださってございましたのに。大夫に遅れて後、平家が重盛に先立たれた後、やがて召し返され候ことは、すぐにお取り上げになりましたことは、 何の堅いにてや候やらん。これ一つ。我々平家に何の過失がございましたのか。これがまた一つの言いたいことだ。そう、重盛の治めていた越前の国が重盛の死によって平家に受け継がれず取り上げられてしまった。これに対しても清盛は怒っています。清盛の言葉は続きます。次に中納言決の総来しとき、次に中納言の決印がございましたとき、二位の中将の書網総来しを、二位の中将からの書網がございましたので入道随分取り申ししかども、私清盛入道も推薦し申し上げたのだが、さてこの二位の中将というのは近衛元通という人物ですが、平家の縁者でした。だからこそ清盛も推薦するわけです。ところがついに御勝因なくして関白の息をなされることはいかに、とうとう中将を引き立てることもなく関白のご子息を中納言になされたことはどういうことだ。たとえ入道卑怯を申し行おうとも、たとえ私清盛入道が理不尽なことを申し行うとしても、一度はなどか聞こし召し入れざるべき。一度は私の意見をどうしてお聞き入れなさらないのだろう。申しそうらわんや、ましてや決着といい異界といい、元道は着難であり異界も申し分ない。理運そうに及ばぬことを引き違えさせたもんは、道理についてあれこれ言うに及ばないことを変えなさったことは、おいなき御計らいとこそ存じそうらえ。これ一つ我々平家にとって不本意な取り計らいだと思っております。これがまた一つの言いたいことだ。そう、領地の問題に続いて役職の継承においても平家は不当な扱いをされているというのです。そして最後にもう一つ清盛は不安を訴えていきます。次に新大納言成親卿以下獅子の谷により会いて、次に新大納言成親卿他の人々が獅子の谷により集まって、謀反の企て総来しこと全く私の計略にあらず、謀反を企てましたことは全く彼ら個人個人の計略ではない。しかしながら君ご許容あるによってなり、すべて後白河法皇の許しがあることによってである。こと新しき申し事にて総来ども、言い古されたことを改めて申すようでございますが、七代まではこの平家一門をどうして捨てなさることができるだろうか。いやできないはずだ。さてこの部分、朝廷の敵を打った者は後の七代までは朝廷の恩を受けるとされた考え方に基づいています。続きを見ていきます。それに入道七旬に及んで、それに私清盛入道の70歳近くに及んで、余命いくばくならぬ一期のうちにだにも、余命がいくらもない私一代のうちにさえ、ややもすれば滅ぼすべきよし御計らいあり、ややもしたら平家を滅ぼすとの旨の後白河法皇のご計画がある。申しそうらわんや、子孫相次いで長家に召し使われんことはありがたし、まして今後子孫が朝廷に召し使われることは難しい。およそおいて子を失うは古木の枝なきにことならず、そもそも年老いて子供を失うのは枯れ木で枝がないのと変わらない。今はほどなき浮世に心を費やしても何かわせんなれば、今は余命の少ないこの世で心を尽くしてもどうしようもないので、いかでもありなんとこそ思いなって将来とて、どうして生きていようかと思うようになりましたと言って、清盛の描写が続いていきます。勝は伏流し、勝は落類したまえば、一方で腹を立て一方で涙を流したので、法院恐ろしゅうもまた哀れにも覚えて汗水になりたまいぬ、条件法院は恐ろしくも気の毒にも思われて汗が流れ落ちた。さてこの後清盛は以前に重盛によって止められた後白河法皇の幽閉へと動いていくことになりますが、続きは次回となります。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。大夫が中院に八幡の御功あって御勇ありき、御嘆きの色一時もこれを見ず、たとえ入道が悲しみを御哀れみなくとも、などか大夫が中をおぼしめし忘れさせたもうべき、たとえ大夫が中をおぼしめし忘れさせたもうとも、いかでか入道が嘆きを御哀れみなからん、不死ともに栄慮に背き将来ぬること、今において面目を失う。これ一つ。次に越前の国をば獅子孫孫までご返回あるまじきよし、御約束あって下したまわって将来しを、大夫に遅れて後 やがて召し返され候ことは、何の堅いにて、何の堅いにて候やらん、これ一つ。次に中納言決の候しとき、二の中将の所望候しを入道随分取り申ししかども、ついにご勝因なくして関白の即をなされることはいかに。たとい入道卑怯申し行おうとも、一度はなどか聞こし召し入れざるべき。申し候らんや、決着といい、異界といい、臨そうに及ばぬことを引き違えさせたもんは、ほいなき御計らいとこそ存じ候らえ、これ一つ。次に新大納言成親教以下獅子の谷に寄り合いて、謀反の企て候らえしこと、全く私の計略にあらず、しかしながら君ご許容あるによってなり、こと新しき申し事にて候らえども、七代まではこの一門をばいかでか捨てさせたもんべき。それに入道七春に及んで、余命いくばくならぬ一語のうちにだにも、ややもすれば滅ぼすべきよし、御計らいあり。申し候らわんや、子孫相次いで長家に召し使われんことありがたし、およそおいて子を失おうは古木の枝なきにことならず、今はほどなき浮世に心を費やしても何かわせんなれば、いかでもありなんとこそ思いなって候らえ。とて勝は苦流し、勝は落類したまえば、法院恐ろしゅうもまた哀れにも覚えて、汗水になりたまいぬ。本日の授業はここまでになります。